12章。そこでエホバはナタンをダビデのもとに遣わされた。そこで彼はそのもとに来て言った。ある年に二人の人がおり、一人は富んだ人、もう一人は視力の乏しい人でした。富んだ人は非常に多くの羊や牛を持っていましたが、視力の乏しい人には自分で買った小さなものである一頭のメスの子羊のほかは何もありませんでした。そして彼はそれを生かしておき、それは彼とその子らと共に皆一緒に成長していきました。それは彼のわずかばかりのものから食べ、その杯から飲み、彼の懐で寝ていたのです。それは彼にとって娘のようになりました。しばらくして一人の訪問者が富んだ人のところに来ましたが、彼は自分の羊や牛の中からあるものを取って自分のところに来た旅人のためにそれを整えるのを惜しみました。そこで彼は視力の乏しい人のメスの子羊を取って自分のところに来た人のためにそれを整えました。ここにおいてダビデの怒りはその人に対して非常に激しく燃えたので、彼はナタンに言った。エホバは生きておられる。そんなことをした男は死に値する。またそのようなことをしたからには、しかも同情しなかったのだから、その男はそのメスの子羊のために四頭で償いをすべきだ。そこでナタンはダビデに言った。あなたがその人です。イスラエルの神エホバはこのように言われました。私があなたに油を注いでイスラエルの王とし、私があなたをサウルの手から救い出した。それに私は喜んであなたに、あなたの主の家を、またあなたの主の妻たちをあなたの懐に与え、あなたに、イスラエルとユダの家を与えた。また、もしそれでも足りないというのであれば、私は、喜んでこのようなものや、他のものをあなたに増し加えたであろう。どうしてあなたは、エホバの目に悪いことを行って、その言葉を侮ったのか。ヒッタイト人ウリアを、あなたは剣で打ち倒し、その妻を自分の妻として取り、彼をアンモンの子らの剣で殺したのだ。それで今や、剣は定めのない時までもあなたの家を離れない。あなたが私を侮って、ヒッタイト人ウリアの妻を取り、自分の妻としたからである。エホバはこのように言われました。見よ、私はあなたに対して、あなたの家から災いを起こそうとしている。私は、あなたの妻たちを、あなたの目の前で取り上げ、あなたの仲間の者に与えよう。その人は必ず、この太陽の下で、公然と、あなたの妻たちと寝るようになる。あなたは密かにしたが、私は、全イスラエルの前、太陽の前でこのことを行うであろう。そこでダビデはナタンに言った。私はエホバに対して罪を犯した。するとナタンはダビデに言った。エホバもまた、確かにあなたの罪を見逃されます。あなたは死ぬことはありません。それにしても、あなたはこのことによって疑いもなく不敬な仕方でエホバを扱ったので、あなたに生まれたばかりのその子は必ず死ぬでしょう。それからナタンは自分の家に帰った。ついでエホバはウリアの妻がダビデに産んだ子供を打たれたので、その子は病気になった。それでダビデはその子のためにまことの神を求め始めた。ダビデは厳重な断食を続け、入って夜を過ごし、地の上に横たわった。そこで 彼の家の年長者たちは彼の周りに立って彼を地から起こそうとしたが、彼はそれに応じず、彼らと一緒にパンを取ることもしなかった。そして7日目に子供はとうとう死んだのである。ところがダビデのしもべたちはその子供が死んだことを彼に告げるのを恐れた。見よ、子供がなお生きていたとき、確かに我々は話しかけたが、我々の声を聞いてくださらなかった。であれば、どうして子供は死にましたと言えようか。そうなれば、王はきっと何か悪いことをなさるだろう、と彼らは言ったのである。ダビデは、そのしもべたちが囁き合っているのを見ると、ダビデは子供が死んだことを悟るようになった。それでダビデはしもべたちに言った。子供は死んだのか。これに対して彼らは言った。亡くなりました。するとダビデは地から起き上がり、身を洗って油を塗り、マントを着替えてエホバの家に来て伏し拝んだ。その後彼は自分の家に入って求めたので、人々は早速彼の前にパンを置き、彼は食べ始めた。それゆえそのしもべたちは彼に言った。あなたのなさったこのことはどういうことですか。お子様が生きていた間はその子のためにあなたは断食して泣いておられたのに、お子様が亡くなられるとすぐ起き上がりパンを食べ始められました。これに対して彼は言った。子供がなお生きていた間は私は確かに断食し泣き続けた。それは、エホバが私に恵みを示してくださり、子供が果たして生きるかどうかを知っている者が誰かいるだろうか、と思ったからだ。しかし、もう死んでしまった以上、どうして私は断食をするのか。私はあの子をもう一度連れ戻せるだろうか。私はあの子のところへ行こうとしているが、あの子は私のところに戻っては来ない。時にダビデはその妻バテシバを慰めるようになった。さらに彼は彼女のところに入り、彼女と寝た。やがて彼女は男の子を産み、その名はソロモンと呼ばれるようになった。そしてエホバは確かにその子を愛された。そこで神は預言者ナタンによって伝えさせ、エホバのためにその子の名をエディデアと呼ばせた。時にヨアブはアンモンの子らのラバと戦いを続け、その王国の都市をついに攻め取った。そこでヨアブは使者をダビデに送っていった。私はラバと戦いました。私はまた水の都市を攻め取りました。ですから今、民の残りを集め、この都市に対して陣営を敷き、これを攻め取ってください。私がこの都市を攻め取るものとならないため、また私の名がそれに付されて唱えられるようなことのないためです。こうしてダビデはすべての民を集めてラバに行き、これと戦ってこれを攻め取った。そして彼はマルカムの冠をその頭から取り去った。その重さは金一タラントで宝石がついていた。それはダビデの頭に置かれた。そして彼が運び出したその都市の分取り物は非常に多かった。そして、その中にいた民を彼は連れてきて、石のこぎりや鉄の鋭利な道具や鉄の斧を使う仕事に就かせ、彼らをレンガ作りに従事させた。こうして彼はアンモンの子らのすべての都市にこのようにするのであった。ついに、ダビデと民のすべてはエルサレムに帰った。